木直子です。情熱新潟、今回は新潟小川屋代表取締役社長の小川和明さんです。新潟市古町通りの中心部に店を構える小川屋は明治26年創業、121年続く老舗名産品店です。新潟に伝わる鮭やマス、魚卵など厳選した海産物を中心に販売しています。それではお話を伺ってまいりましょう。
新潟、昔からこう鮭、たらこ、筋子、こういったものを大変よく食べる地域だったんですね、はい、こう古く調べますと縄文時代の前期ですからね、1万2000年ぐらい前から新潟の人たちは鮭と関わってたようですね。から平安時代になりましたら新潟から鮭が朝廷のところに行ってますし、江戸時代にもいろんな鮭のものがございました。北越切符なんかでは、ね、もういろんな鮭の漁をする様子がですね、江戸でベストセラーになってるんですね、ですからもう本当に鮭に親しんできたと、そういう土壌がまずあったと。それからあとはお酒とか味噌、醤油、そういったところが非常に発達してましたんで、酒粕だ、味噌だ、麹だ、いいものがあったんで、そういった加工品が昔から一つの新潟の名物として残ってきたと。
その二つを結びつけられたのが、はい、初代の小川社長ということですか、
はい、
という
かね、結びつけたというよりはもう皆さんが毎日食べてたと、でそれの最高のものを目指したのがうちの初代だったんだなと、そんなふうに思います。
じゃあ皆さんおなじみのものを極められたわけですね、
はい、そうだと思います。ですから皆さん新潟の方はそれだけ鮭、たらこ、マスに親しみましたんでね、どれがいいか悪いかすぐ分かるわけですね。ですからうちの鮭を食べないとお正月が来ないというような方、結構お客様からお便りいただきますとね、本当に涙が出るほど嬉しいですね。
じゃあ特別な日には小川屋さんをぜひ、はい、ということだったんですね、
はい、そうだと思います。
で新潟にとどまらなかったそうですね。
ですからうちの初代は何かね、明治時代に内国勧業博覧会ですね、はい、新潟からわざわざ出品しまして賞をもらってきてますし、
博覧会ですか、はい、
ですから本当に新潟だけにとどまらず世界もう全国が視野に入ってたんじゃないでしょうか。
だってそんな明治の頃なんて言ったら交通網も今とは違いますよね、はい、
まだ上越線が開通してない時でございますから、よく調べてよく行ってよく賞を取ってきたなと。昔のラベル、明治時代のラベルを見ましてもですね、それこそローマ字を使ってたりとか、カラーで持ってきれいに印刷をされてたりとか、今見ると当たり前なのかもしれませんが、120年前にとっては非常に画期的だったんじゃないでしょうかね。そんなようなことを一つ一つ繰り返してきたんだと思います。
じゃあとても新しいものが好きであって、
はい、だったと思いますね。
そしてチャレンジすることも、はいはい、その精神を、はい、5代目の社長も受け継がれていらっしゃるわけですね、
はい、そうしたいと願っておりますが、
はい、今まで、はい、こちらのお店を受け継がれてからどんな苦労が終わりだったんでしょうか。
いろんな、例えばここのお店小川屋は2回大火にあってますし、それから地震にもあってますし、それから跡取りが戦争で廃止にしたりとか、まあまあ調べてみますといろんなことがあったんですが、それをやっぱりお客様のご指示があったんでしょうね。おい小川頑張れと言ってくださったと思うんですね。で一つ一つ乗り越えてきたんじゃないかな、こんなふうに思います。
5代目の小川社長が受け継がれてから何年になるんでしょうか、
はいはい、もうこれで20年でございましょうか、はい、
この20年も本当にいろんなことがありましたね。ですね、一番印象に残っていることは何でしょうか。
そうですね、やっぱりどうでしょう、バブルが弾けて急に何かその世の中の雰囲気が変わったと。
それまでは、はい、いいものが作れれば、はい、いくら高くても売れるっていう感じだった
んですね。ございましたですね、ですから本当に もっと一覧商品が一体どうしたらいいのか、社員全員旅行を全部考え直して今に至ってるとなったところでございます、う
ん、バブル崩壊の時はかなり厳しかったんですか。
突如というわけじゃないですけど、じわじわとどうでしょうか、こちらそちらお中元とかお歳暮のやっぱり始末が非常に多いもんですから、それから少しずつ減ってきたっていうのがございましたですね。
そこで小川社長はどんなことをチャレンジなさったんでしょう、は
い、焼き漬けなんかが一つのやつでございます。やっぱり昔の人たちがやってたいろんな知恵がありますもんですから、それを今の技術で何かもう一本新しい商品ができないか。これは鮭でございますと、もう取れた鮭をそのまま塩も何もせずにですね、そのまま焼いてお酒と醤油とみりん、これの同割りのタレにどんどん放り込んでいったんです。 で調味と保存をしたんですね。それでもう1ヶ月ぐらいは十分日持ちがしましたし、もうすぐお召し上がりいただけると、これ便利でいいわと、
ね、今の時代にぴったりなんでしょうね。
ですね。ですから、昔その焼き漬けを作った方はそういうことを多分予想はしてなかったんですが、それは今にね、あの時代に合うと。そのやっぱりそんなようなことは他にもいっぱいあるんじゃないかな、そんなふうに思っております。
はいね、冷たくても美味しくて、
美味しいですね、
冷たい方がむしろ美味しい、
美味しくございます。
はい、熱々のご飯を引き立ててくれて、はい、
そうですね、
そうですか。まあ、あのいろいろとアイデアを、はい、あの生み出してらっしゃる小川社長ですが、はい、今力の種となっているものは何でしょうか。
あの毎朝あの神棚に向かって、うん、あの感謝の言葉を一つ言ってるのがあるんですね。
はい、
例えば今日も生かされていてます、ありがとうございます、どうぞ大変なこととか頭に来るようなことも与えてくださいと。それにチャレンジすることで自分がまたもう一回り大きく優しくなれる、そんな一日を与えてくださった、ありがとうございます、なんてこう神棚の前で言ってるとですね、なんか元気が出ますね。
これはもう朝必ずなさることなんですか。
朝は仏壇とあの神棚に必ずいろいろお参りをしますもんですから、
はい、その時間は、はい、社長にとってはどういう時間なんでしょうね。
そうですね、まあ、朝これからよしやるぞというそうな時間で、何か逆にね、天から力を与えてもらっているような、そんな感じがいたしますですね。
駅のお土産物やデパートなどにも並び、全国に知られる小川屋の味、明治から続く伝統の味を守りながら、小川社長は新たなサービスを始めました。
最近あのお中元で送りたいんだけども、のしかみお中元でなくてもいいんだというお客さんも結構出てきたんですね。はい、でいろいろお聞きしますと、ちょっとしたプレゼントだとか、あのちょっとしたご挨拶だっていうんで、あののし紙をいろいろこう工夫いたしましてですね、じゃあどうぞお召し上がりくださいとか、
はい、
あのいつもありがとうございますとかですね、そんなようなのし紙を今いろいろ作りまして、これからですと、まあ七夕でございますから、七夕なんていうのし紙も作りまして、はい、でちょっとしたプレゼントに使っていただけるっていうのは結構最近増えてまいりましたですね。
これもやっぱり新潟県民のこのこう人情といいますか、はい、温かみが現れてるのかもしれませんね。は
い、そう言っていただきました、大変嬉しいです。
121年の歴史をさらに発展させるために、はい、今考えていらっしゃることはどんなことですか。はい、
そうですね、まあ、私ども の, あのたまたま鮭、マス、タラコ、スジコ、こういったものは昔から伝わってますので、これをもっともっと極めたいですね。それともう一つはやっぱりせっかく食べ物ですからね、あの自分の家族に食べさせたいんですね、そんなものを作っていきたいなと。ただ私が新潟に帰ってきた頃、工場の者の人たちがですね、まあ、その当時専務でございましたが、専務ほら私の作った鮭食べてみなすやと言うんですね。美味しゅうございました。ですからちょうど母親が子供に食べさせるような感じで食べさせてくれたんだと思うんですけども、そんな気持ちを忘れずにずっと行きたいですね。
はい、美味しいものはまず身近な方に食べてもらって幸せになってもらいたいですもんね。
そうですね、
はい、そういったものがこちら、新潟小川屋さんに来ると並んでいるってことなんですね。
はいはいはい、そうでございます。
ですか、はい、じゃあ最後に若者の皆さんに、はいはい、小川社長からメッセージをお願いいたします。
はい、あのたまたまあの論語に学ぶ会というところでちょっと勉強させてもらってましたが、あのその中であの孔子の一生をこう見てみました。そしたらもうまあ逆境と挫折の連続なんですが、それにもめげずですね、ずっと自分のもう凄まじい生き方をされたと、それを見ても感動いたしました。ですからもうぜひ若い皆さん方もですね、孔子の一生をですねよくよく調べてみていただければと、俺ももっとできると、そんな気持ちにきっとなるんじゃないかなと、そう思います。